こんにちは、中村ひとしです。書く力を武器にして1日3時間だけ労働し年収1000万円を超える働き方ということで連日お伝えしています。今日は第8回ですね。前回第7回でやっと本題に入りました。セールス作家の全貌を公開しますということで、セールス作家になるためには必要なポイントが5つあり、同時にそれが5つのステップにもなっています。これを順番に踏んでいけば、自宅で作家のように文章を書くことで自分の経験や強みを商品にしたオンラインコンテンツが売れて、それでも利益が出たり、それだけでも利益が出たり、あるいはそれをもとに自分の、影響力を発揮して多くの方があなたのことを知ってくれて、次の商品コンサルティングとかコーチングとかそういうもののサービス、あるいは今後ね、対面でセミナーやった時にセミナーに来てくれたり、つながっていくことができる、そんな働き方でした。ポイント5つ振り返りましょう。1つ目ですね、やる気と思いがあふれて止まらないライフミッションの発掘でしたね。結局外に向ける言葉の前に、内なる言葉、自分自身語る言葉を持ってんのかっていうものをちゃんと言語化しないといけないという話でした。で、これうまくできてない人はね、やった方が絶対いいと思います。うちもそういう講座をね、僕は講師として3ヶ月かけて実はやってるんですけど、涙が止まらないみんな、蓋をしてたね、記憶を全部掘り起こして言語化して人に喋るから、もうね、止まらないんですよ。で、私が今ここまで来てこううまくいかなかった原因はこれだったんだって気づいた時のあの涙の止まらなさ、そして自分自身は本当はこうしたかったんだ、これはしたくなかったんだっていうことが分かった時のこの、なんていうのかな、すっきりした感じ、何かつきものが落ちたみたいな感じになるんですよね。そしたらその方向性で自分の商品作っていったらいいじゃないですか。自分の使える知識や強み経験っていうのを商品にしたらいいわけですよね。方向がずれないっていうのはすごく大事、モヤモヤがなくなるんですよね、これやると。で、2つ目、脳外言語を入れ替えろ、セールス作家の稼げるマインドセット。やっぱりマインドセットができてない人はおかしな行動を取ります。それは成果から離れた行動になるんですよね。例えば時間でお金を買う人とお金で時間を買う人、同じようなことを言ってるかもしれませんけど、全く違う行動になるし、全く違う結果になります。時間でお金を買うっていうことは自分の時間を切り売りして働くわけですよ。いわゆるマクドナルドのね、アルバイトの人が時給600円で働きますと、1時間働くのに600円ください。これは自分自身が時間でお金を買ってるわけですよね。一方お金で時間を買う人は違います。特に起業家はこの後者のお金で時間を買うっていう思考を持っていることはすごく大事なんです。なぜなら一個一個自分で全部試していったら時間ないんですよね、成果出るまでに。人の成功した人から教えてもらう、素直に聞く、そのスピード感をもうお金で買ってしまうっていうのはすごく大切だったりします。で、僕の周りでうまくいっている人っていうのもこの考え方を持っているんですよね。こういうふうにお金で時間を買うみたいなマインドセットが、実は稼げるマインドセットになるためには何十個も何百個も実はあるんですね。で、僕はもともとここの専門家でもあるので、ここの話をどんどん本当はしていきたいんですけど、ちょっと今日もね、時間がそんなにあるわけではないので、ここまでにしますと。で、3つ目ですね、読者の信頼残高を限度額いっぱいにして濃いリストに変える世界観ライティング法。ベネフィットやメリットみたいなコピーライティングをね、小手先のテクニック大事ではあるんですけど、それだけでは通用しないと。もう何を言うかより誰が言うかであることが大事だと。で、僕らやってる一人でね、やってるこういうコンサルタントみたいなビジネスってキャラビジネスなんで、キャラクタービジネスね。皆さんが面白いから商品買うとか、皆さんだからいい、あなただからいいって言われないといけない。それはその人自身のこう物事の捉え方とか世界観が面白いからっていうことなんですよね。ってことは自分自身の世界観をちゃんと表現できて、で、お客さんとの信頼を作っていく必要がありますよね。見込み客っていうのは基本的にあなたが書いた文章読まないし、言ったこと信じないし、で、言ったこと行動しないから、で、これを日々コミュニケーション取って信頼して、あ、この人だったら商品買っていいなって思ってもらうことが大事なんですよね。世界観を載せた文章っていうのを日々発信する。どうやったらそれができるのか、どうこうコミュニケーションをね、作っていくのか、やっぱりここは技術とともにマインドセットもあるし、ツールセットっていうのもあるわけですね。 ここの話をしていくのが、3つ目だったりします。で、4つ目のポイントですね。前のめりなお客様が売ってくれて殺到する60点オンラインコンテンツ作成法。結局オンラインかって言われてますけど、どういうふうに皆さんの強みや経験を商品に変えるコンテンツにして、皆さんの分身がもっと多くの方に皆さんの考えている思いや気持ち、そして、専門的な内容を届けることができるのか。これがあれば、オンラインコンテンツがあれば、より大きな影響力を発揮できますよね。そして5つ目、売上通知が止まらなくなる言葉によるセールス技法、リスト構築法。最終的にはこう外の言葉をどう伝えることで共感共鳴してもらって、納得してもらい商品を買ってもらうのか。ここのコピーライティングの技術っていうのは当然必要です。ただこれは前提として、内なる言葉である思いや気持ちみたいなもの、何を本当はしていきたいのか、どういう方向でやっていきたいのかっていうのがあることが前提でなければ全く意味がないという話をしました。そしてリスト構築法って言いました。メールマガジンとか、ブログとかもフェイスブックもそうですけど、読んでいる人との関係性をいかに作るか、そしてその数をいかに増やすかっていう、この質と量ってバランスがすごく大事なんですよね。どう集めるのかって苦労してる人もいると思うんですけど、ここをクリアすればそんなに苦労なく商品が売れるようになります。この5つお伝えしましたね。で、今日はそれとともに、セールス作家になった方が、そういう働き方に変えた方がいいですよっていう話をちょっとしたいと思います。セールス作家、今あなたがセールス作家を目指すべき9つの理由ですね。この間ちょっとメルマガには書きました。ご覧になられている方もいると思いますけど、改めて9つ、なんでいいのか、なんで僕はこんなにね何回も押してるのかっていう話をします。全部9つありますと。で、1個目がまず時間と場所に縛られなくなります。で、セールス作家の仕事って自宅にいながらパソコン一つでできるんですよね。満員電車とか僕も会社員の時に乗ってましたけど、もうフラフラになって9時の始業で仕事始めるわけじゃないですか。僕それが嫌で4時に起きて5時半には会社行って仕事やってたんですけど、それができる人ばっかりじゃないと思うので、時間と場所に縛られなくなるとね、楽ですよ。ただ通勤時間ゼロだから。特にもう今テレワークが当たり前になりつつある、もちろん業界によりけりですけど、1回やったらその恩恵受けてもうやめられなくなるじゃないですか。それでうまく仕事ができる、会社にしかも縛られることなくできるんだったら、やっぱセールス作家って働き方っていいかなと思ってます。2つ目、あなたの知識経験がお金になると。絶対あるんですよ、コンテンツ化するものって。皆さんの中で何に一番これまでの人生でね、お金とか時間費やしてきましたかと。それ好きで何の苦労もなく多分勉強したりしてると思うんですよね。で、皆さんにとって当たり前のことが、他人にとってはお金を払ってでも解決したい問題であったりするんですよね。コンテンツ化できると新たな収益の柱っていうのを作ることができます。メリットありますよね。3つ目、セールス作家の働き方は単価が高くても買ってもらうことができます。なぜかというと、読者さんとの関係性を日々こう作り上げて、信頼残高を積み上げていってるんですよね。こっち側が自由に価格を設定して、高い単価であっても買ってもらえるし、内容に満足していただければ繰り返し買ってもらえます。もう、誰かの、依頼人がいてその仕事を受けるっていうやり方も、もちろんそっちもあるんですけど、実績ができるまでは下請けにならざるを得ないことがあります。そうなると買い叩かれるんですよね。しかもクライアントが期限切ったり、自由度が低い、これしんどいですよね。で、今の話とこう通じる話が、4つ目、クライアントの都合に振り回されなくなるというのがありますと。コンテンツライターとかセールスライターとか、あとマーケティングのプロデューサーとかね、こことの違いになりますね。依頼される仕事なんですよね、全部今言った3つっていうのは。ここに依存している限り常に相手に振り回される可能性があります。これは僕が経験したから分かるんですけど、実績をよほど積んだり、あと前置きトークをいかにうまくやるかっていうのが大事です。で、もちろんこの仕事が、好きであればやったらいいと思う、いい悪いじゃないからね。ただセールス作家になれば自分だけで仕事を完結するっていう選択肢も取れるんですよ。で、自分の頭の中にある経験とか強みをオンラインコンテンツ化して、最初に見込み顧客に提供して価値を感じてもらえば、下請けじゃなくて対等の関係で相手がもうあなたのことを専門家としていうふうに認識して申し込みをしてくれるので、対等の関係で仕事ができるようになります。 で、タイトル関係だったら別にプロデューサーとかセールスライターっていう仕事をやっても単価低くないから、しかもクライアントにね縛られるっていうのもある程度緩和できるから、そういう場合はやったらいいと思うんですね。うん、クライアントの都合に振り回されなくなると。5つ目、良いお客様とだけ仕事ができると。はい、まあ、さっき言ってた誰かの依頼でね仕事をする場合、例えばプロデュースとか個別コンサルティングとかね、最初にあなたの商品を買って満足した人だけが次の一歩を踏んで発注してくれるのでストレスないんですよね。あなたのことが好きな人とか、あなたの興味がある人、あなたにやってほしいっていう人だけが来てくれるから、僕も基本人間関係に困ってないし、いい人ばっかりだからね、楽しく仕事ができるっていうのはありますと。で、セールス作家になったらいい6つ目の理由、一度作ったら資産になる。特に今回で言うとオンラインコンテンツ化ですよね。一回作ったら何度でも使えます。僕が7年前に作ったライティングの教材って今も売れてるんですよね。作って最初の2週間で400本売れました。で、その時に26件か7件かなコンサルティングの依頼が入りました。その後1年半で1400本売れてます。ずっと売れて積み上がっていく。最初の1回だけです手がかかるので、ここが一番しんどいですけど、ここ乗り切ったらいくつも作れば勝手に資産としてお金を生んでくれます。関係性を作ってくれるようになります。7つ目の理由、バックエンド商品を買ってもらいやすくなるですね。まあ、いきなり高額の商品買ってくれる人自体は稀です。これは対面だろうとオンラインでも同じですね。でもコンテンツを作ることで一回あなたのことを知って専門家だっていうふうに認識してもらったら、まあ、スムーズにつながりますよね。いきなり高いハードルの商品を買ってもらうんじゃなくて。で、僕自身も昔セミナーから個別コンサルを獲得してた時期があるんですけど、セミナーに来た人の7割以上は実はね、そのライティングの DVD を買ってくれてた人だったんですよ。だからその後の制約率って個別コンサルに受注する率ってめっちゃ高かったんですよ。今状況が状況なのでセミナーという手段はなかなか取れないかもしれませんけど、それでなかったとしても自分のねオンラインで商品買ってもらって、その後にメールマガとかブログの中で、Zoom のねコンサルティングを募集するとか、そういうのもできますよね。同じように。8つ目、固定費極小でビジネスができる。固定費極小っていうキーワードはね、企業家にとってはすごく大事なんですよ。こういうコロナの影響があった時にね、売上は下がるんだけど費用だけでは変わらない、経費はね変わらないから、一気にこう逆転されるじゃないですか。売上よりも費用の方が上回っちゃうんでね。固定費ねかかんないんですよ、ほとんど。セールス作家っていう職業はメルマガを始めるんだったらシステム利用料月に 2,3 千円ぐらい、かかりますけど、これは経費と思ったらいいと思います。これぐらい基本的には粗利の高いビジネスなので、でお金はそんなかけない方がいい、最初はね。かけない方がいいって言ったのは、お金で時間を買うってさっき言ったじゃないですか。お金で時間を買うのは特にノウハウとか、こういうふうにやったらいいよっていうのは買った方がいい。ただいきなり広告をガシガシかけてお金、やるというよりもちっちゃく始めて成果出たら広げていくっていうのがいいと思います。ただ失敗しないためには、情報を得るためにはお金を使った方がいいってだけなんです。で最後ですね、9つ目、いつでも好きな時に売り上げを上げることができますと。まあ、自分自身が書きたいことを書いていいんですね。で、ライターとかコンテンツライターもねそうなんですけど、まあ、プロデュースもそうですよ。クライアントのコンテンツを販売していくから、別に好きなこと書けるわけじゃないんですね。クライアントのやつをやらないといけない。まあ、それが好きな人はもちろんいいんですけど、セールス作家って自分が好きな内容を書いたって別に構わないですわけですよ。それがお客さんのお悩み事を解決できるんであればね。で、関係性さえできていれば好きな時にセールスもできるんですよね。毎月月末になって、例えば目標にねあと100万とか200万足りないってなった時に、メルマガ1本書いてオンラインコンテンツを売るとか、コンサルティングね Zoom とかのオンラインのコンサルティングを販売するみたいなことをすれば、それだけで目標を達成できてしまったりするんですよ。月末ってみんな焦るわけですよ。駆けずり回って目標をね超えないといけないっていう焦りもまあなくなりますし、資金調達の苦労もなくなるし、まあ、例えば税金の支払いがねできてきた時にも、こうやってオンラインコンテンツを販売すればそのキャッシュを生み出せますよね、というふうなことができますと。9つこのセールス作家、今あなたが目指すべきなるべき理由というのをお伝えしました。 はい、これ頭に入れていただいて、まあ、セールス作家の働き方に今よりね少しずつでもいいのでシフトしていっていただけると、短い労働時間でも生産性の高い働き方をして、やりたいこと、仕事も楽しいし、もっと勉強するし、できる時間もあるし、子供とかと過ごす時間、奥様旦那様と過ごす時間で、家事の時間、それ以外の余暇を取る時間、まあ自由にやったらいいと思うんですよね。少なくとも何も意識しなければ今の働き方に流されていくだけです。意識しないといけないわけですね。これまでと違う方向に行くんだったら今のままの方が楽なんですよ。でもこれ流されちゃうし、どんどんどんどん現状維持すらできなくなってくるんですけど、もっと上に行きたい、違う働き方をしたいと考えるのであれば、意識して別の方向を、まず方向を向いて最初の一歩目を踏み出すっていうのがすごく大事になってきます。ということでですね、今日は前回のおさらいとともにセールス作家を目指すべき9つの理由についてお話ししました。ありがとうございました。